この番組は世界中からの寒波で支えられています。おはこんばんちは、タチオミストの慎吾です。私にとって今日は2020年8月19日水曜日です。群馬県の民家で庭先にカブトムシが大量に発生して話題になっているとか、カブトムシが群がるのはシマトネリコという樹木ですが、甘い樹液を出す品種ではないため、虫を誘引する何らかの物質を出している可能性があるそうです。謎ですね。もしかして夜中に家の人が昆虫ゼリーをこっそり置いていたりとか。では雑誌チェックです。今日8月19日の三つ星記事は週刊新潮27ページ、見出しはコロナ過剰対策で認知症パンデミックが起こっている。帰省を控えるなどお盆の移動が激減する中で、高齢者の足腰がだいぶ弱ってきているそうです。ではどうすればいいのか、ポイントをピックアップです。コロナ禍で屋内で転倒や骨折をして病院に運ばれる高齢者が増えているそうです。また家に閉じこもっていてご飯を食べなくなり、メンタルも弱ってしまうとか。そこでやはり帰省というのは重要だそうです。息子や娘が親の様子を見て、ここまですると逆に健康に良くないよとか、散歩した方がいいよなどと助言をすることが大切だから。特に75歳以上の高齢者は家族が定期的に会って健康状態を見るべきだそうです。それは動いているところを生で見ないとわからないことがあるから。電話やオンラインでは日常的にどんな動作をしているのか確認しきれません。座っていれば大丈夫でも、立つと足腰がフラフラすることもあるからです。国際政治学者の三浦瑠麗さんは、東京都知事が出すべきメッセージはどんなものであるべきか具体的に提案しています。こんな風な内容です。
東京都民を温かく受け入れてください。皆さん気をつけて行動すると思うので、仮に感染者が出ても差別しないでください。誰にでも感染しうる病気なので、特定の地方の問題にはしないでください。努力していれば必ず防げるというものではありません。しかしそこまで怖い病気でもありません。
また三浦さんは新型コロナの指定感染症からの解除を提言しています。新型コロナは第2類相当の指定感染症ですが、その第2類に並ぶのはポリオ、結核、SARS、MERS などで、致死率や感染力に違いがありすぎるからです。また経済学者の池田信夫さんはこんな風に言っています。
エボラ出血熱など危険性の高い感染症が第1類で、新型コロナはすぐ下ですが、7月の致死率は 0.2% とインフルの 0.1% 並みまで下がっているんですから、インフルと同程度の分類にすべきですよ。
最後に京都大学ウイルス再生医科学研究所の宮沢隆雄准教授はこんな風に言っています。
第5類で十分だと思います。重症度も高齢者は高いですが、若年層ではインフルより低い。陽性になった人はほとんど普通の風邪より楽だと言います。一度かかれば二度と感染しないというものではないですが、一度かかると次は楽です。なのに第2類であるために、無症状や軽症でも隔離措置が取られます。そうした全く必要のない措置が医療崩壊を招いているんです。
今年は帰省するのを控えて、ふるさとにいる親とは会わなかったという方非常に多いんじゃないでしょうかね。まあ、その分認知力を低下させないためにも、電話でも何でもちょくちょく話をする機会を増やすようにしたいですね。脳への刺激は大切です。
海外からの寒波はペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内の寒波はみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。